皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょっとね、4月ももう終わり、ゴールデンウィークってことに、ね、なってきておりますけども、引き続き気候変動問題、温暖化問題に関する情報をね、お伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はね、2016年度の温室効果ガスの排出量確保値が公表になったということで、そういうところもね、お話をさせていただきたいんですけれども、最初に気候ネットワークに関する情報をまずお伝えしたいというふうに思います。気候ネットワークはね、あのニュースレター、気候ネットワーク通信を2ヶ月に1度出しておりまして、5月1日号120号、第120号なんですね、気候ネットワーク通信、5月1日号というのがちょうど出来上がってきていまして、これから皆様の会員の方々ね、お届けするところなんですけども、そのまあ最新の内容をね、まあ中身までは伝えることは今日はできないんですけれども、このまあ、4月19日に気候ネットワーク20周年を迎えたということで、20周年記念のね、まあ号みたいになっておりまして、一つ、いつもと違うページとしては、ジャーナリストからのメッセージ、気候ネットワーク設立20周年に寄せてってことでね、お二人のジャーナリストの方からメッセージをいただいておりまして、ちょっとねこれも外から、見た気候ネットワークの、感想イメージね、書いていただいてて、非常に、私自身も興味深く読ませていただいてるんですけども、ぜひまたね、あのお手に取って読んでいただけたら、いいかなというふうに思いますし、まあ20年のね政策提言活動を振り返る、ページであったり、あるいはあの石炭火力発電の、ね、運転開始が、立地自治体の財政にどういう影響を及ぼしているかというような特別機構、まあ、あの出していただいたりですね、いろんな、まあ、いつもの、各地の動きであるとかね、事務局からの動き、それからスタッフからの一言というようなことで、12ページの、ね、気候ネットワーク通信、ニュースレター、ね、出させていただいておりますので、ぜひこの機会に会員になっていただいて、この中身を、ね、読んでいただいたらありがたいのかなというふうに思います。はい、20周年つながりなんですけれども、6月10日にですね、気候ネットワークの総会と20周年記念フォーラムを開催をいたします。ちょっとね、場所が東京なので京都の皆さんには申し訳ないんですけれども、あのぜひ、そのチャンスがあればですね、参加いただけたらいいかなというふうに思うんですが、気候ネットワーク設立20周年記念フォーラム、加速する脱炭素革命ということでですね、6月10日日曜日の午後に、日比谷図書文化館でね、開催をすることになっております。音楽評論家ね、湯川玲子さんであったり、タレントのルー大柴さんなんかも特別に、出演してくださるというようなこともあるね、それからいろんなね、脱炭素革命を担っていく方々、出演していただくような、形になっています。これまさに、まあ、20周年を記念したイベントということなので、ちょっと本当に東京なんでね、まあ行きやすいといえば行きやすいのかもしれません。京都からはちょっとね、まあ距離があるんですけれども、6月10日の午後にね、ぜひ行っていただけたらなというふうに思います。詳しくはホームページ見ていただけたらいいのかなというふうに思います。はい。それからですね、子どもエコライフチャレンジね、京都市との連携で、小学校、全校、京都市立小学校全校でね、環境、教育、温暖化防止教育をやってますけれども、これのボランティア募集説明会を開催をいたします。本当にこのね、京都市全校でやってる中では、ボランティアの方々の活躍っていうのは非常に大きなもので、それに支えられながら私たちもね、しっかりと、温暖化に関するね、情報を子どもたちに伝えていく、授業をやっているわけなんですけども、5月の10日木曜日は9時半から、そして5月の11日金曜日は1時半から、同じ内容でね、開催をします。10日の方は、ウィングス京都 ね、それから11日の方は京都市北文化会館で開催をするということになっておりまして、子どもエコライフチャレンジ小学校に行ってね、いろいろお手伝いをしてくださる方をね、募集をしています。当然そのいろんな年齢とか、そういうもの全然条件はありませんで、まあ少しね小学校に行ったりするので、やっぱり体だけはね元気な方がいいんですけども、自分我こそはって思うね、方がいらしたらぜひね、説明会には来ていただけたらいいかなというふうに思います。当然ボランティアですので、報酬はないんですけれども、子どもたちと一緒になってね、まあ温暖化に関する情報を共有できるというようなことが、ありますし、まあ、社会に貢献していただく、ひいては、京都あるいは世界の、ね、環境の改善につながっていくということをね、まあ、ある本当に意義のあるボランティアの、その、募集の説明会が5月の10日9時半から、ウィングス京都、5月の11日金曜日は、午後1時半から、京都市北文化会館でね、開催をすることになっております。また、まだ質問とあればね、キコネットワークの方に、お問い合わせいただけたらいいのかなというふうに思っています。はい。そしてですね、ちょっとニュースなんですけれども、ブルームバーグ氏、パリ協定へのアメリカ拠出金約5億円肩代わりを表明というふうに、ニュースがありましてですね、アメリカ通信社ブルームバーグの創業者ね、マイケル・ブルームバーグ氏が、地球温暖化対策の国際枠組みパリ協定に米国が拠出するはずだった今年の負担部、450万ドル4億8000万円を肩代わりすると表明したと。まあね、トランプ大統領がね、まあパリ協定脱退ということもあるんですけれども、環境をより良いものにする責任が自分にはあるというふうに語っているということなんですね。米国は約束をしていると、政府がやらないなら米国人の我々全員に責任がある、私にはそれができる、だから米国が約束したお金は私が小切手を書いてあたかも連邦政府から受け取ったのと同じようにするというふうに述べたということなんですね。まあね、こういう形で、まあ大したもんかなということがあるんですけども、政府がやらないんだったら民間でね、まあやりますよというか、もうお金を出すということね、大変な決断だとは思うんですけども、こういうまあアメリカの、底力みたいなものがあるのかなというふうには感じたところで、ちょっと紹介をさせていただきました。はい。それで環境省の方がですね、4月の24日に2016年度の温室効果ガス排出量の確保値を発表をしましたということですね。2016年度は13億700万トン、排出をしたと。そしてその前の年、2015年度から比べると 1.2% 減少、2013年度と比べると 7.3% の減少、2005年度から比べると 5.2% の減少ということになっていると。まあ、2013年度前年度と比べてはですね、やはり、太陽光発電、風力発電等の拡大というようなこともあって、エネルギーの、国内供給量に占める、まあ化石燃料じゃない割合が増加したということで、エネルギー圏の CO2 排出量が減少したということが理由だと。ただ、ハイドロフルホロカーボン、ハイドロフルオロカーボン HFC なんかの、排出量なんかが増加をしているということで、ちょっとね、ここが、削減を打ち消しているというようなところがあります。で、それぞれですね、部門別の、報告もありまして、例えば工場 などから出る産業部門は、3.5% 減ってるってことですね。これは省エネなんかが済んだと。運用部門もですね 0.9%、少しなんですけども減っていると。自動貨物自動車、トラック、マイカーにおける排出量が減少したと。それから業務その他部門、これは商業とかね、サービス事業所、ね、そういうところから出るのも 1.7% 減少していると。 家庭部門少し 0.6% 増加してるんですね。まあ、これは当然、まあ、いろんな要因があるわけなんですけども、天候に左右されるとかですね、それからエネルギー消費量そのものはですね、そんなに増えてはいないんですけれども、次のエネルギー転換部門、これ製油所とか発電所などね、ここの120万トン、1.2% 増というのがありまして、で、そして、その、排出ケースっていうんですか、電気を使うところで排出ケースが、まあ、左右するというところがあるんですけれども、まあ、このエネルギー転換部門、これは本当にね、増えているようなところがあるということですね。で、特に家庭なんかはいろいろ、まあ、要因分析をしているわけなんですけれども、やはり、前年度からの排出量増加っていうのは、平均より、夏の気温が高かったと。それから、暖冬ではあったんだけども、気温が低いということが、まあ、あったと。冷暖房の需要が増加をし、電気や灯油等のエネルギーが、消費量は増加したということが、家庭部門で増えた要因であったと。ただ、世帯あたりエネルギー消費量は減少ということであります。で、電力由来のね、CO2 排出減単位は改善はしている、前年度からは改善はしているんですけども、長い傾向としてはあんまり良くなっていないというところがあるのかなと。それで、それに対して気候ネットワークは、まあ、これ声明を出してますね。エネルギー転換部門の排出量が増加していると。石炭対応が急務だということで、まあ、2016年度前年から比べて減ったというようなことあるんですけれども、環境大臣のコメントにあるように、現状では日本のパリ協定での目標の実現を見通すこともできず、目標の強化を見込めないと、抜本的な対策が不可欠であると私たちは考えています。で、そういう中でですね、エネルギー転換部門の CO2 排出量がやはり、どんどんと増えてきて増加傾向にあると。とりわけ2016年は 6.9% も増加をしているということで、これが全体の排出量を押し上げる結果となっている。それはどうして、かということで、まあ、一つ大きな要因は気候ネットワークがずっとこだわっています、石炭火力発電所の建設があるんだと、国内計画ね、私たちが調べている中でも40基以上計画があって、すでに9基が稼働し、17基が建設中となっていると。環境アセスメントの手続き中にある20基近く、ね、これが、まあ、進められていて、このまま進めば本当にこうね、2030年度の排出量全体の 7% ぐらいが、超過してしまうということで、環境省も、指摘をしていると。まあ、本当に大幅な超過が見込まれるということで、私たちはここの対策をね、しっかりやらない限りはちょっと、前年度より減ったからということで、手放しでは喜んで、いられないですよということを警告をしているわけなんですね。そういうところが、まあ、あるんですけれども、この2016年度確保値、いろいろ情報がありましてですね、当然部門ごと、それから温室効果ガス、二酸化炭素以外の、ね、ところでの分析であったり、参考資料としては電気の排出係数であったりですね、まあ、原子力の稼働割合とかいろんな、ね、情報がありますので、また手に取って、読んでもらうと面白いのかなというふうに思いますし、もし質問があればね、また気候ネットワークまで聞いていただけたらいいのかなということで、まあ、気候ネットワークね、まあ、20年の節目でまた温暖化対策を進めていく必要があるなと改めて思ったところで、今日の放送は終わらせていただきます。京都発温暖化防止、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。